岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きましてインプラントのお話です。インプラント治療について、歯科補鉄学講座環境技師口腔インプラント学分野講師の福徳明弘先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。
よろしくお願いします。
福徳先生、おはようございます。
おはようございます。
さて、インプラントについて、こうよくね耳にして、
そう、ね、テレビ CM とか、あるいはね、運転してても看板とかでね、はい、インプラントやりますよみたいなことを言って、よくね聞く名前ではあるんですけど ね。
でも先週治療の割合で言ったら
4% ぐらい、
そんなに多くないんだなと思いましたよ ね。じゃあちょっとだけおさらいで、こういうものがインプラントですよっていうところ、
はい、インプラントと呼ばれるものはチタン製の金属の棒をお口の中の顎の骨の中に埋め込むというところです。そのためには手術が必要になっていくんですが、今日この後お話しさせていただくような内容がちょっとまあ制限がかかったりします。まあ、歯を失った場合に使う治療として、入れ歯、ブリッジ、インプラントというような3種類の中の治療法の一つということですね。
はい。で、誰でも受けられるのかという、そうそうそう、
ね、4% っていうのはやっぱり何かしらの理由があると思う
んですね。年齢制限とかあるんでしょうかね。
一つはですね、あまりにも成長してない、いわゆる顎の骨の成長がまだ終わっていない患者さん、つまり若年者の患者さんに対しては難しいパターンがあります。例えば10代で交通事故で歯を失ってしまったというような場合に、じゃあすぐインプラントできるかっていうと、やはりそういった意味ではちょっと難しい場合があります。
大体じゃあ目安としては、男性女性でまたちょっと成長の具合も違うんでしょうけども、
はい、
何歳くらい以上だったら大丈夫っていうふうに。
大体はですね、18から20歳、まあ、そういったところで、まあ、それぞれの個人個人によって成長の度合いが変わってきますので、その時はまあそれだけではなくて検査をして成長が止まっているかどうかっていうようなところは確認する必要があります。
そうか、それくらいになって骨が成長が止まるとまあいいけど、子供のうちはまだこれから発達途中なので、
はい、
土台埋めちゃうとまたいろんな弊害が出てくる可能性があるってことなんですね。
おっしゃる通りです。やはりそこの骨の中に埋め込んでしまうとなかなか取り外すのが難しいですから、顎の骨が成長するともともとあった位置とはちょっと違うところに、歯が出てきてしまうっていう可能性もあります。あとは今後生えてくるとか、まあ、歯の移動というものを考えますと、実際に埋め込んできれいにいったと思ったら実はちょっと立つと、あれ、なんかちょっと歯並びが悪くなってしまうっていうようなところが出てきてしまうとかですね。はい、
あとは高齢になって骨がもろくなってるとか、はい、ちょっと歯茎が退化してるよとか、そういう上の制限ってどうなんですか。はい、まあ、人それぞれかもしれませんけど、
年齢に関しましては上の制限は一応ないというふうに言われています。ただやはり元々の骨の状態もしくは全身的なご病気をお持ちになっている方の場合には難しいパターンもあります。一つはやっぱり骨粗しょう症と呼ばれているような、治療を受けてらっしゃる方、まあ、これはお薬を飲まれてたりとか注射で治療されてる方いらっしゃると思うんですけども、そういった方はですねインプラント治療をすることで実は顎骨壊死と呼ばれるような併発症というんですけども、そういったものが出てきてしまう可能性があります。だいたいそれはお薬によってもかなり違うんですが 0.何%から 1%、2% というような、決して高くはないんですけども無視はできない割合で起きてしまうので、これに関しましては必ず患者さんにお話をします。場合によってはインプラント治療以外の選択いただくっていう形になるかと思います。
そうか、骨粗鬆の薬っていうのはこれ骨を硬くするためのっていうか、まあ骨を壊さないための治療っていうことなの。骨ってやっぱり生きた細胞ですから、常に壊され作られっていってこう新しく循環しているのが骨の生態なんですけど、それをちょっとまあ止めて骨を壊さないようにしてっていう風にしてくれる薬がこの骨粗鬆症の薬でよく使われてるんだけど、そういうのを使うと逆に言うと骨がちょっと崩れたところが治りにくいという側面もあるって聞いてるんですよ。だからこれね、インプラントとか入れるときってやっぱり傷もついちゃうしということで、
そうですね、はい、
そうするとまた噛む力って結構強いから常に顎の骨って傷つきやすいっていうかすごい負荷がかかってるんで、それが常に修復されているのがちょっと修復が追いつかないと今言った壊死というのにつながるっていうことなんですよね。
まあ、なかなか僕らも見受けることはそこまで少ない割合ですけども、そういった患者さん稀にですけどもやっぱり起きてしまうので、そういった負の側面というのも必ずお話はします。
骨粗鬆の薬飲んでるから骨硬くなるからいけるんじゃないかと思っても、ちょっとそういう治りにくいんですよ、傷ついた骨が、
はい、
そういうことなんです。
持病を持ってたりする人とか、まあ、金属アレルギーとか、 こう心配なことはありますけどね、は
い、チタンは金属アレルギーを起こしにくい安全な材料だというお話をさせていただきましたが、実はチタンでもやはり金属アレルギーが起きてしまうという方もいらっしゃいます、うん、なので実際にちょっとご心配な方は手術をする前に治療をする前に検査をするっていうような形が必要ですし、あとは手術にあたって糖尿病ですとか高血圧といったものはやはり手術自体のやってる最中の危険因子という形になりますので、そういったところも必ず確認をする必要がありますね。
心疾患もですよね。
おっしゃる通りですね。
糖尿病でも、まあ、ある程度コントロールついてる方はまあ大丈夫なんでしょう。
おっしゃる通りです、うん。
あとタバコとかはどうですか。
はい、これはですね、歯周病にとって喫煙と呼ばれるものは良くないんですけども、インプラントにとっても歯周病と同じように悪いと言われています。これはやはり歯茎の中の血流を悪くしてしまうというような作用があるため、まあ、インプラントの部分の手術やった後の治りが悪くなってしまう、あとはインプラント治療を受けた後にもやはりそういったものがリスク因子としてなる可能性もありますので、基本的には喫煙されている方は禁煙していただいてから手術を望むっていう形になります。
さあ、じゃあもう治療の流れいきましょうか。
そうですね、
どんどんね、はい、はい、お願いします。
はい、先週ですね、検査についてお話ししましたが、検査は、レントゲン写真ですか、お口の中の写真撮ったりですとか、あとは口腔内スキャナーと呼ばれる機器を使ってお口の中の撮影をするという形になります。まあ、そうしたものを使って実際にもともとの今の歯のないところの状態を確認して、さらに顎の骨の状態も確認して治療計画を立案していくという形になります。で、実際にですね、その治療計画立案してすぐに手術を始められるかっていうと、先ほど言った全身の体の状態ですとか、そういったものをもろもろ考えてから手術に臨んでいただきます。で、手術はですね、部分麻酔、要するに局所麻酔と呼ばれるようなものを注射で歯を抜くときと同じような形でするのが、まあ、一般的なんですけども、それにプラスしてですね、静脈内鎮静法と呼ばれるような、まあ、点滴をしながら半分眠ったような状態で受けていただくということもできます。まあ、これはやはり患者さん、やはり手術にとって、まあ、不安を感じる方もいらっしゃいますので、そういったものを和らげるという意味ではそういったものを使っていただく方もいらっしゃいますね。
それでお願いしたいですね。
その半分の状態って音はキーンとかは聞こえてるものなんですか。
はい、患者さんによってはですね、健忘効果と呼ばれる、その麻酔薬の忘れてしまうっていう、効果によってやってる最中のことほぼ覚えてないっていう方がいらっしゃいます。なので手術中受け答えはできてるんですけども、やった後どうでしたってお伺いするとほとんど覚えてないっていう方が結構いらっしゃいますね。
いいですね。
治療期間的にはどんなものなんですか。
はい、実はこれが一番ネックになりまして、インプラントと骨がくっつく期間を待つ必要があります。上顎ですと大体半年、下顎ですと、骨の形とか質が違うものですから、3ヶ月程度で骨とインプラントがくっつきます。ただその期間というのは基本的には待っていただかないと、実際にこの後立てる歯に対して力を耐えることができないので、ここに関しては体の中の反応ですので、ここの部分だけは待っていただくしかないというところですね。
そうか、今埋め込んでるのはあくまでも土台の話ですよね。
おっしゃる通りですね。
ここから歯を立てていくわけですよね、はい、人工の歯をね。
よく歯の治療だと仮歯みたいなことで仮の歯を入れますけど、はい、この場合はそういうことはできない状況なんですか。
それもですね、やはり骨の状態によりけりです。っていうのは骨がいっぱいある方に関してはすぐに仮歯を入れるっていうこともできないこともないです。ただそれもやっぱり検査次第というところなので、骨がいっぱいあればそういったオプションもできることもあります。ただ基本的には待っていただくのが一番ベストかなというようなところですね。
家作りもね、土台のコンクリート固まってから
だと
建てられないですからね。
土台がしっかりしてからこそ、ね、立ち上がるものですよね。じゃあその間は歯のことを考えるわけだけど、どんな歯を立ててどういう感じでみたいなの
は、はい、実際にはですね、もう手術をする前にもうその歯の設計まである程度しております。
できてるんだ。
なので、その歯の設計をした上でそこのちょうど真下のところにインプラントを埋め込むというのが我々の今スタンダードな治療法になりますので、実際にはもうある程度設計をした上でインプラントを埋め込んでいくっていう形になります。で、実際にその骨とインプラントがくっついてからですね、その後はアバットメントと呼ばれる、さらにその埋まってる金属に対して歯を立てるための土台を立てて、でさらにその上に人工の歯、いわゆるセラミックとかそういったものですね、そういった歯をつなげていくっていう、その3段階になっておりますね。
基礎工事をして支柱を立てて、
さらにそこにちゃんと家というか柱を立てていくという、壁を立てていくということですね。
でその後ですね、やはりじゃあインプラントって一生持つのかとか患者さんによく聞かれます。我々はだいたい10年持つのが95% 以上という話をします。これはあの全世界的な統計で言われているもので、つまり20本に1本ぐらいはインプラントがもしかしたらですけどもダメになってしまう可能性があるんですね。っていうのはインプラントっていうのも必ずしも一生持つかっていうとそういうわけではなくて、っていうのはそのインプラントは歯周病とかっていうふうに聞いたことあると思うんですけども、それと同じインプラント周囲炎と呼ばれるものもあります。まあそういったものを防ぐためにですね、定期的にメンテナンスに来ていただいて、3から6ヶ月ぐらいに1回に来ていただいて、そういったものが起きてないか、歯磨きがしっかりできてるか、噛み合わせが変わってないかというようなところを確認していく必要があるということですね。
なるほどね。
そうなるともう一月に1回きれいにしてほしいですね。
そうですね。
ねえ、さあ費用なんですよ先生。
そう、高い。
どうでしょう。
はい、こちらに関しましては検査の段階から基本的には保険外診療、つまり自費という形になります。健康保険が使える方も実は例外として一部あるんですが、基本的には例えば、歯が歯周病で亡くなってしまったとか、事故で亡くなってしまったっていうような方には基本的には健康保険が使えません。なので、それぞれ検査から埋め込み、歯を入れるところまで全部自費という形になります。でこの費用に関しましては我々大学で決められている料金と近所の歯医者さんでやられている料金ってかなり多分違ってくると思います。でたまにあのお電話等でいくらなんだっていうようなお伺いいただくこともあるんですけども、これもですねやはりその歯の本数だけじゃなくて埋め込み本数とかそういったところも変わってきますので、一概にちょっとお電話でちょっとお伝えするのが難しいので、できれば LINE していただいて検査を受けていただいてご相談いただくのが一番いいかなと思いますね。
でもなんかあの分かりますよ、気持ち的には、およそでいいんで何本とかね、入れた場合はとかって聞きたくなりますけど、それをちょっと人それぞれ違うからお答えできないということですね。でもリスクはどうなんですかね。
はい、やはり先ほどお話ししたインプラント周囲炎というのが一番問題になってくるかなと思います。これはあのインプラント埋め込んだ後の起こる話で、実際に歯を使っていただいて長年使っていただく上でそういったものが起きる可能性があるというところですね。なので歯ブラシといったものがしっかり使えているかどうか、歯磨きがしっかりできているかどうかっていうのも当然ですが、他の歯もしっかり磨けているというのが大前提になります。ですから実際にはインプラントを埋め込む前にちゃんと他の歯が歯磨きできているかというようなところも我々の方で検査させていただいて、できてない場合には歯磨きができるようになるまでちょっと待っていただくっていうパターンもあります。
なるほどね。
あとは実際の手術にあたって血が出たりとか痛みが出たり腫れが起きたりというようなところは、これはやはりそれぞれ患者さんによって起こる可能性があります。ですから、まあ、腫れるんでしょうというふうに言われた場合には、だいたい1週間ぐらいのちょっと腫れは見込んでいただいた方がいいかなと思います。痛いんでしょうというようなことに関しましては痛み止めもお出ししますが、やはり 2,3 日ぐらいはちょっと痛みが出る可能性はありますね。
でも先生の笑顔を見てるとね、なんか痛みも飛んできそうな感じですね。
あと相談しやすいという感じもしますよ、ね、先生。そう、
そういや、なんかあっという間でしたけど ね最後に先生、ラジオ聞いてる皆さんにこう一言ってちょっといただきたいんですけど。
はい、インプラント治療といえばですね、実際に歯の機能回復という意味ですごくいい治療ではあるんですけども、必ずしも全員の方に当てはまるというわけではありません。もちろんできるだけ歯を残していただくのが一番ベストですので、できるだけ歯を残していただいて、それでもちょっと難しいなという場合にはインプラントを治療の一つの選択肢として入れていただくのはいいかなと思います。我々大学だけではなくて他の歯医者さんでもやってらっしゃいますので、そういったところで実際に治療する前にはよく相談していただくのがいいかなと思いますね。
はい、